聖書2箇所を初めに解読いたします。一つはまずコロサイ人への手紙の2章の12節です。新約聖書の359ページ2章の12節コロサイ書2章12節あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。もう一回読みます。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。もう一箇所はマタイの福音書の28章、新約聖書マタイの福音書28章57ページになります。28章の18節から20節までをお読みします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあなた方の国の人々を弟子としなさい。あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。じゃあお願いいたします。
今そばだけ言われたように、主なる神は多くの場合は人間の欲しいものを与えようとしない。与えたとしても益にならないからです。必ず害になるからです。神は、人間の欲しいものを与えるよりも人間の、必要としているものだけ与えようと望んでおります。人間の必要としているのはもちろん物ではなく、ことの心のよりどころを見出すことです。絶えざる喜び、真の心の平安を持つことです。すなわち一言で言いますと、イエス様ご自身です。パウロは当地のローマにいるクリスト者に次のように書く記したのです。
本当にすみません、ハイヤーを一時的に動かしてください。中の車を出したいというんですけども、ハイヤーどこにあるんですか。お願いします。
パウロは次のようにローマにいる兄弟姉妹に書き送ったのです。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方か、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。御子イエス様と共にすべてが与えられる。これは初代教会の経験であり確信であり告白だったのです。だからパウロはコリントのいる兄弟姉妹たちに言葉に言い表せないほどの賜物のように神に感謝すると書いたのです。言葉に言い表せないから彼はちょっと困ったでしょう。適当な言葉がないからどういうふうに考えてもどういう言葉を使っても全部適当ではないと彼は確信したんです。イエス様はそのような素晴らしいお金であられます。今日の 洗礼を受ける兄弟姉妹もおそらくいくら証ししても適当な言葉を見出さないのではないかと思うんです。ですが時々ある人々はイエスも知るようになったのはよかったと言うんです。これこそ素晴らしい証ではないでしょうか。まあ、洗礼について、洗礼とは何か、その意味をはっきりわきまえ、正しい立場を取ることが大切だと思うんです。まあ、洗礼という言葉は聖書の中に全然出てこないなのはもうちょっと珍しいではないかと思います。いつも日本語でないバプテスマという言葉が使われています。結局ギリシャ語の言葉なんです。その意味は潜って、水に潜ってそれから出る、そういう意味を持つものです。したがって今日もいわゆる適齢を受けた方もいらっしゃいます。まあ私も適齢を受けたものなんですね。まあドイツだったらみんな生まれてから1週間以内みんな幼稚園を受けてます。まあ後で聖書を読んだ時やっぱりこれは本物ではないと分かったから、まあスイスで洗礼を受けるようになったんです。昨日また別の姉妹から電話があったんですけど、まあ洗礼を受けたい、まあ前に受けたことがあるけど、まあエホバの証人という団体に入ってた時洗礼を受けたんですけど、まあこういう洗礼はどういうものだったの、まあ洗礼だった、そしたらもう一回受けなくてもいいと断ったんです。結局エホバの証人の信ずる神はもちろん偶像ではない、彼は本物をイエス様を通して掴んでいないことだけで、けども彼らもやっぱり父と御子と聖霊によっての洗礼をそこから2回洗礼を受けなくてもいい。もちろん彼の姉妹の場合は順序はもちろん間違っていったんですね。彼女は洗礼を受けてから後で救われちゃったんです。だからまあもう1回受けたい気持ちを持っているのはまあ当然かもしれませんけど、2回洗礼を受ける必要はない。順序だけ間違っていったんですね。洗礼を受けてから救われた、本当は救われてから受けるべきです。まあ洗礼のバプテスマという言葉の意味は潜って出るという意味なんですね。ですから私たちが洗礼を受けるそのすなわち潜るということは全部水で濡れ尽くされる、まあ、瞬間的だけ見えなくなるということを意味しています。例えばパウロはロマ書6章の中で同じ言葉を使ったんです。もちろん彼はその時いわゆる水のバプテスマについて全然考えなかったんです。まあ、ことの救いについて考えたんです。聖書の中で水のバプテスマについて書かれている箇所は比較的に少ない。今そばだけのお読みになれました箇所は、まあ、もちろんそうなんですね。主にマタイで28章はそうなんです。それは救いと関係なし水のバプテスマについての箇所だけだったんですけども、多くの場合はバプテスマという言葉について書かれている時いつも水のバプテスマじゃなくて誠の救いを意味するのです。このロマ書の場合もそうなんですね。ロマ書6章の3節からちょっと読み足します。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと。まあ、ここで言っているバプテスマは先ほど述べた意味で使われています。のあち潜るということは主と共に死に、再び自ら上がるということは主と共によみがえらされたことを意味するのです。新約聖書の中には救い、誠の救いの経験という誠の洗礼と水の中に潜って上がる、まあ、二通りの洗礼が書かれています。 水の洗礼は個人的な体験の証です。イエス様も信ずるようになってから楽になった、嬉しい、まあこういう証を意味するものです。ですから洗礼、水のバプテスマとは単なる儀式ではありません。イエス様を救い主として受け入れ救われたという証、また告白です。まあ、水の洗礼は私たちが主と共に死に葬られ、かつ共によみがえらされたということを証しする一つの方法です。そしてイエス様は自分の信仰を、まあ、こういうふうに証しするようにと命令なさったのです。洗礼とはもちろん救いと関係のないものです。キリスト教の国々の人々は大体みんな聖書の内容を知っているし、別に疑っていませんし、みんなどこかの教会に属していますし、会員になっていますし、洗礼を受けていますけど、はっきりとした救いの確信と喜びを持つ人々は比較的に少ない。したがって洗礼を受けても天国行く人はいっぱいいるし、洗礼を受けないで天国行く人もいっぱいいます。水のバプテスマは誠の救いと関係のないことです。誠の救いを受けたからこの信仰を表すために、明かしするための手段に過ぎません。まあ、洗礼を受ける兄弟姉妹は自分がイエス様の犠牲によって贖い取とられたものであり、もはや自分自身に属するものではない、まあ、聖霊の宮であることを絶えず覚えるべきではないかと思います。パウロは当時の救われた人々に次のように書いたのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私は代価を払って買い取られたものだと心から言える人は本当に幸いではないでしょうか。この代価とは イエス様の流された血潮でした。ペテロは次のように確証したのです。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。救いの代価とは傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血潮なのであります。私は自分のものではない、贖い取られたものです、買い取られたものですという事実を覚えることこそが最も大切ではないでしょうか。この事実を覚えると目標は次のものになります。すなわちイエス様に喜んでいただきたい、イエス様の器となりたい、イエス様のことを一人でも多くの人々に述べ伝えたいというものになります。まあ、過去に犯した罪とわがままと過ちは全部イエス様の血潮によって許されている。まあ、これこそまさに神の恵みでなくて何でありましょう。イエス様と共に新しい始まりの第一歩を踏み出すことが許されているということは信ずる者の特権です。